今日から第二ペテロの手紙です。で第一ペテロは、第一ペテロの手紙というのは、特にその迫害の中でイエス・キリストを信じてキリストに従っていく人たちに向けて、書かれました。だからその彼らが受けている苦しみであったり、また暗闇であったり、そのように思えるもの一つ一つの中に、意味があるし、またそれは神が与えてくださる信仰の試練であって、それぞれのその信仰を励まして、また純化して清いものとして、イエス・キリストの日に間に合って神の国を相続するためのものだって、だから忍耐していなさいと、神がその忍耐を与えてくださるし、神に希望もまた力もあるから、神を求めて歩んでいきましょうと、それが第一ペテロの手紙のテーマです。第二ペテロというのは、もちろんその最終的にこのイエス・キリストがもう一度戻ってこられる日というのを見据えて、終わりの日に生きているクリスチャンとして歩みましょうというメッセージなんですが、ここでは特にそのもうすでに信じていること、何を信じたのか、その福音というのが私たちにとってどういうものなのか、だったのか、それを思い起こすことに、起こさせることによって、どうやってそのクリスチャンとして歩んでいくことができるのか、確信を持って歩んでいくことができるのかということが書かれています。特に一章は、そのクリスチャンライフというものを、もう確固たるクリスチャンライフ。これが、こうやってそのクリスチャンとして歩んでいこうという、こういうふうにしていけば大丈夫だっていう、その勧めですね、説明と。それが一章を通して、書いてあるので、それを中心に一緒に学んでいけたらいいなというふうに思います。では、第二ペテロの手紙、一章の一節からお読みします。まず一節。イエス・キリストのしもべであり、使徒である、シモン・ペテロから。私たちの神であり、救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ、たっとい信仰を受けた方々へ。どの手紙にも、共通して言えますけども、いきなりその本論から入るわけじゃなくて、まず挨拶がありますね。で、誰がこれを書いてるのか、誰に向けて書いてるのか。ペテロはその自分のことをシモン・ペテロと呼んでます。シモンというのは、そのペテロっていうふうにイエス・キリストが、名前をつけるというか、解明するというか、あなたはペテロですって、あなたは小岩ですって、あなた方は弟子たちに対して私のことを何と言いますかって、そう質問イエス・キリストがされた時に、あなたは生ける神の御子キリストですって、でその答えをしたシモンに対して、バルヨナ、ヨナの子シモンに対して、あなたは、私もあなたに言いますと、あなたはペテロです、小岩ですって、でその信仰告白という、あなたは生ける神の御子キリストですという、その信仰の上に、大岩の上に、ペトラの上に、私は私の教会を建てますというふうにイエス・キリストがおっしゃいました。だから自分のことを別にペテロっていうふうに言ってもいいんですけど、でもシモンという名前もここにつけています。だからペテロという人は、もともともちろんこの力が強いし、リーダーシップもあるし、12人の弟子の中でもその常に前に出てるような人ですよね。キャラの強いというか、濃い。でもやっぱりその、もともとシモンだったという、ペテロではなかったという、小岩にも なってなかった、そういうその自分の過去を、忘れないためにもシモン・ペテロっていうふうに言ってたのかもしれませんね。でペテロは一番最初に自分のことを紹介してますけども、イエス・キリストのしもべであり、使徒であるシモン・ペテロというふうに言ってます。だから私はイエス・キリストの使徒だというふうに言うこともできるし、また弟子の十二弟子のオリジナルの十二弟子の一人だというふうに言うこともできました。事実だから。でもその使徒であるという、その使徒という肩書きを前に出すんではなくて、イエス・キリストのしもべという、その肩書きというか、自分の立ち位置を一番最初に出しました。このしもべというふうに言ってるのは、英語だとボンドスレーブで、しもべの中でも身分の一番低いしもべですよ。 本当にその低くされてるんですよ。それもあって、そのシモン・ペテロって私は使徒であり、ペテロだって。そういうふうには自分のことを紹介しなかったんですよ。自分が使徒であることを隠したり、嘘をついたりはもちろんしませんが、自分がその使徒なんだとか、十二弟子の一人だったんだとか、そういうそのアピールはしないわけです。ただ、私はイエス・キリストのしもべだって。しもべであり、使徒のシモン・ペテロから。イエス・キリストという方は、このペテロの書き出しによると、私たちの神であり、救い主であるイエス・キリストって書いてありますね。だからもう、イエス・キリストが神だということは、ここでもう語られてるわけです。これをどうしていいかわからないというか、そのまま信じるしかないじゃないですか。三位一体という言葉は出てこないけども、父なる神がおられて、そして子なる神であるそのイエス・キリストは、神であられる方なんですよ。そして、救い主であるイエス・キリストの義によってというふうになっています。だから、イエスは神であり、また救い主、メシア、つまり人として生まれてくるわけだから、である方ですよ。神であられる方なのに、そのメシアとして地上に来られるということは、イザヤの53編に書いてあるように苦しみを受けるんですよ。十字架にかかるんですよ。差し通されるんですよ。だからイエス・キリストのはその神であり、100% 神であり、また 100% 人間であるわけです。その性質を神であるイエスが追ってくださったわけですね。で、このペテロから、私たちと同じ尊い信仰を受けた人々へというふうになっています。その信仰というのはどういうものかというと、イエス・キリストの義によるって。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるという。キリストが与えてくださるその義による同じその尊い信仰を受けたと。だから、ユダヤ人もこの中に含まるし、もちろん、異邦人もこの中に含まります。で、この信仰というのはどういうものかというと、尊いものだって。で、私たちに与えられているこの信仰というのは、ものすごい尊いものなんですよ。神が私たちにこの信仰をプレゼントしてくださったんですけど、これは尊いものなんですよ。どのような賜物がその人に与えられていようと、私に与えられていようと、皆さんに与えられていようと、他の人と比べてこれがあるとかこれがないとかっていうその関係なしに同じ信仰なんですよ。どの時代に生きていようと、イエス・キリストの弟子として、3年半一緒にその神職を共にしたペテロの信仰だろうと、イエス・キリストの時代からはるかその後になって生きている私たちの信仰も全く同じなんですよ。イエス・キリストの義によるんですよ。キリストを信じる信仰によって義と認められるという全く同じ信仰を持ってるんですよ。同じ尊い信仰ですよ。だから、ペテロが信じてた信仰がもっと尊いとか、なんかその牧師の信仰がもっと尊いとか、そんなの全くないんですよ。信仰は全く同じものであり、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるというものですよ。私の罪を負って、イエス・キリストが十字架にかかってくださったことですよ。そして、私の罰を全部その身に受けてくださったので、私は神からもう罰せられないって。それは神が私のことを愛してくださっていて、私に恵み深くあられて、イエス・キリストが成し遂げてくださった十字架で、贖いの技によって、私はもう、神から罰せられない、裁かれない。それを信じる信仰によって私は正しいと認められる。その信仰というのは、誰に対しても、またどの時代でも同じなんですよ。そして信仰は、同じ尊い信仰を受けた方々へというふうに書いてありますから、信仰というのは受けるものですよ。つまり信仰というものは与えられるもの、プレゼントですよ。エペソの2章の8節ですね。エペソの2章の8節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。だから、私の信仰とか、あの人の信仰とか、それはなんていうのかな、変わりないんですよ。ペテロにも信仰が与えられ、私たちにも信仰が与えられています。2節から4節。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。 というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。で、主イエスを、また神を知るということですよ。それがどういうことなのか、どういうものなのか、どのような影響を私にもたらすのか。神と私たちの、その神と主イエスを知ることによって、恵みと平安がますます豊かにされるというふうにペテロは説明しています。神と主イエスを知ることによってそうなるんですよ。何とかして恵みを得ようとして、頑張るから恵みが与えられるわけじゃないんですよ。平安を得るために頑張って何かをするわけじゃないんですよ。何かすることといえば、神と主イエスをもっと知ることですよ。この知るというのは、エピギノスコー、まあ、ギノスコーだから、その体験を通して知るという知り方ですよ。もしくはそのギノスコーっていうのは、完全にもう 100% 完璧に知るとか、そういうイメージが、そういう意味合いがあります。なんとなく大体理解するとかじゃなくて、もうはっきりと知るっていうことですよ。確信する。はっきりと知る。それは、神と主イエスを知ることによって、ますます豊かにされるって。だから、恵みだからって言って、その家宝は寝て待て的な発想で、何もしないでは、恵みと平安というのは、豊かになっていかないんですよ。恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが恵みの定義です。だからじゃあその恵みを受け取るために何もしてない資格のないものが、じゃあ良いものを与えられるということじゃないんですか？違います。神はすべての人に対して恵みを施してくださってるんですよ。すべての人に対して。だけど、その恵みを受け取る人と恵みを受け取らない人がいるんですよ。神は恵みを私たちに一人一人に全員に、その人がいい悪い関係なしに、神を求めている求めてない関係なしに、クリスチャンクリスチャンじゃない関係なしに、恵みとして良いものを差し出しているんですよ。でもその恵みを受け取る必要があるんですよ。こちら側で。あ、こんな良いものを受ける資格のないものに、このような素晴らしいものが私に、その与えられるんですねって。許しであったり、平安であったり、助けであったり、慰めであったり、理解であったり、時には物質的なものや、健康的なものや、経済的なものや、神は私たちに必要なものを与えてくださいますよ。こんな私に与えてくださるんですかって。あなたが恵み深い方だと聞きましたと。だから私はそのあなたの恵みに期待して求めますって。私に恵みを、これ必要なものをお与えください。それで受け取るわけじゃないですか、信仰によって。だから恵みだからって言って、何もその信仰も働かせないし、求めることもしないで、ただプラプラしてたら、恵みが与え、良いものが与えられるかっていうと、そんなことじゃないですよ。そしたら、福音を述べ伝えるとかしなくていいじゃないですか。恵みなんだから、どっかいきなりなんか雷に打たれたように、俺はキリストが必要だとかって言って、教会に人が殺到するようになるはずですよ。もしそれが、すべてそれでうまくいくんであればですよ。でも、福音を述べ伝える中で、その恵みを聞いて、なんだそうなのかって、私に神が良いものを与えようとしておられるのかって、私は良いものを受ける資格がないけども、それでいいって言うのかって、くださいと言ったらくださるのかって。そこがその発火点になるわけじゃないですか。そういうその信仰を神が与えてくださろうとしてて、それをそうですねっていう時に、その瞬間に恵みを神が施してくださるんです。信じようとしたらその信じる力を与えてくださるんですよ。恵みによって。 だから積極的に神と主イエスを知る必要がありますよ、私たちは。ある時には聖霊のインスピレーションを通して直感的に知れるかもしれないですよ。生活の真ん中でなんかビビビじゃないけどその聖霊がなんかダンって教えてくれるんですよ。これがこの前御言葉で聞いて学んだあのことだよって、神の愛っていうのはこういうことだよって、それだよって、神が恵み深いっていうのはさって、聖書読んでたらいきなりハッて理解が与えられたりする時ありますよ。それも神と主イエスを知るという一つの方法です。また体験を通して知るというのは大きな方法です。人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛を知るということができるんですよ。だから人知をはるかに超えてるわけだから、私たちの理解を超えるんですよ。頭では理解することができないイエス・キリストの愛というのが、イエス・キリストの愛というのは私たちの頭では、それだけでは全部理解することができないんですよ。だから完璧に完全にその愛を、その神の、神について、またイエス・キリストについて知ろうとしても、その頭だけでは無理なんですよ。本当にそのイエス・キリストについて、また神について知るときに、この体験が必要なんですよ。どこに神の愛が、またキリストの愛がはっきりと示されたかというと、十字架ですよ。ここに愛があるのですと言ったのは、エペソの、ごめんなさい、第一ヨハネの4章の9節、10節ですよ。私たちが神を愛したのではなくて、神が私たちを愛し、なだめの供え物としての御子を世に使わして、私たちに使わせてくださいましたって。ここに愛があるのです。だから本当にその許されるという体験を通して、イエス・キリストの愛を、また神の愛を、恵みを、この約束を、許されるという約束を体験を通して知っていくんですよ。聖霊によって、その聖霊のインスピレーションによって知るにしても、体験を通して知るにしても、この両者ともに共通しているものというのは、御言葉ですよ。御言葉を学ばなければ、ああ、それ、そういうことかって。ああ、この前のこれはこういう、神の愛っていうのは、こういうことなのかっていうのがわからないんですよ。御言葉を学んでなかったら、定義されてないとわかんないですよ。3節には、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになったって。だから私が主イエスを知れたのは、まだ 100% じゃないけども、その 100% に向かって私たち歩んでるんですけども、この歩みをさせていただいているのは、自分の努力ではなくて、神の栄光と徳によるものですよ。神の栄光と徳によって私をイエスのもとに引き寄せてくださったんですよ。万軍の主の熱心が私にイエス・キリストについての理解を与え、イエスへと私を引き寄せたんですよ。私たちが神を愛したのではなくて、神がまず私たちを愛してくださったんですよ。私たちが先駆者じゃないですよ。神が常に先駆者なんですよ。必ず神の方から一歩先に踏み出してるんですよ。私たちが神に対して何かして、神が私たちに歩み寄ってくださるじゃないんですよ。神が私たちにまず私に向かって一歩踏み出してくださって、だから私たちも前に踏み出すことができるんですよ、神に向かって。神がイニシエーターなんですよ。始められる方っていうのは必ず神なんですよ。人間の方じゃないです。そして私はイエス・キリストを信じるということを決めたんですよ。もちろんこれは万軍の主の熱心が、神の栄光とその徳によって私はそのイエス・キリストの方に引き寄せられ、万軍の主の熱心がこれを成し遂げて、私がその万軍の主の熱心を知ることで、この熱心に対する神の愛に対する私に対する神の恵みに対する応答なんですよ。こんな素晴らしい愛があるんだったら、こんな素晴らしい神であったら信じたいって、だから信じますって、ごく自然にですよ、超自然的なことが起こってるんですよ、私の日常で。それが私たちの信仰のスタートじゃないですか。イエス・キリストのことを信じるっていうのは超自然的なことですよ。神が引き寄せるのでなければ、誰も神、イエス・キリストのもとに行くことはできないわけだから、超自然的なことをしてくださってるんですけど、いろんなその御言葉を聞きながら、求めながら、いろんなその人生の経験を通して、神は自然に私をそのイエス・キリストのもとに導いておられるんですよ。 主イエスの神としての道からは、私たちに命と経験に関する全てのことを与えるというふうに書いてあります。命というのは、神との親しい関係のことを言います。関係の質です。経験というのは、英語だと godliness。God っていうのは神ですよ。leanness っていうのは、godly っていうのは神のような。だから神のようなもの、もしくはその神の性質に生きる生き方を私たちに与えてくださるんですよ。だから、イエス・キリストは私たちが神について、イエス・キリストについて知れば知るほど、主イエスの神としての道からが働いて、私たちを命、神との親しい関係に、私たちに神との親しい関係を与え、またこの経験さ、神の性質に生きる生き方、もしくはイエス・キリストのように変えられていく、そのプロセスを歩んでいくようにしてくださるんですよ。主イエスの神としての道からが働くには、私たちが神と主イエスについて、その知っていくことで明らかになる。与えられてくるわけです。だから、方法論じゃないんですよ。どのようにしたら、なんかこのプログラムを通過すると、私はより神との、親しい関係を持つことができるとかって言って。もちろんそのデボーションであったりガイドブックであったりそれを使うのはとても大切ですよ。聖書を読んでいくことも大切なことですよ。でもそれを通して主イエスの神としての道からが働くので私はより神との親しい関係であったり神のその性質に生きれるようにイエスキリストのように変えられていくわけですよ。聖霊の、これは聖霊が私たちの内側で私たちを変えてくださるわけじゃないですか。それだから私は変わるんですよ。その365日、デボーションのこの本を読んだら、これを1年間通したら、もしくは5年間通したら、私はより神との親しい関係を持てるとか、私が。より私は神のようになっていくとか、そういうものじゃないんですよ。それらを通して、聖書を通して、いろんなその信仰書を通して、どのようにして、どれだけ私がイエス・キリストについて、神について知るようになるかってことですよ。体験を通して、具体的に、こういうことかっていうのが、その、重なっていけばいくほど、私に命と神との親しい関係と経験、イエス・キリストのように変えられていくという、その歩みが進んでいくんですよ。生活習慣とか、生活のリズムを見直すことは大切ですが、それによって、私が神との親しい関係や私にその経験さというのが身につくわけではないんですよ。体にとってはいいかもしれないけど。知的に、ただ知的に、頭だけで聖書の知識を蓄えていくものでもないんですよ。それらすべてを通して、個人的に、また具体的に、神が私にとってどのような方かということをイエス・キリストが私にとってどのような方かということを知っていく必要があるんですよ。神は私にとってどのような方かって。主イエスは私にとってどのような方なんだろうかって。で、この質問を自分に対して毎日毎日瞬間瞬間投げかける必要があって、それに対して答えていく必要があるんですよ。この方を私はその優先順位の一番として、置くのに値する方だというふうに思ってるのかって。思ってない瞬間がいっぱいあるんですよ。だから、自分の理想っていうのはあるんですよ。100%、24時間。ずっとその神のことを思っているっていう。ずっとそのイエス・キリストのようになっていくプロセスを歩んでいくっていう。でも、実際は違うんですよ。だから、この理想と現実のギャップを埋めていく必要があるんですよ。何によって埋めるかというと、神の恵みじゃないですか。こんなにもかけ離れている私を愛しておられるんですねっていうことがわかるから、だからその神の恵みっていうのがさらに豊かにされるんですよ。イエス・キリストのようにならないと神が私のことを愛するわけじゃないんですよ。私がイエス・キリストのように全然なってないのに、キリストのことを知って神のことを知れば知るほど私がどんどんできないということが分かっているにもかかわらず、 それであるにもかかわらず私のことを神は愛しておられて、イエス・キリストにあって私のことを罪のないものとして見てくださるという、このものすごい神の恵みというのを知るようになるので、神のことを知れば知るほど、イエス・キリストのことを知れば知るほど、この恵みと平安が豊かに私たちに与えられるんですよ。イエスの神としての道からが働くんですよ。やばくないですか？イエス・キリストがその神としての道からをその使った時ってどういう時ですか？その使って何、それを使って何したんですか？この天と地を創造したんですよ。あらゆる病気を癒して死んだものをその生き返らせるほどの力ですよ。悪魔もサタンもそのイエス・キリストの前に全く太刀打ちできないほどのこの神としての力ですよ。そのイエス・キリストの神としての道からをもって私たちに命と経験に関する全てのことを与えてくださるって言ってるんですよ。もうこれ以上の力ないんですよ。だ本当に私たちのものにならないのは、私たちが求めないからだっていうのはやばいっすね。もうこの通りですよ。どれだけ私が日常生活の中でこのキリストについて知るとか、神について知るとか、ギャップがあるとか、でそれを埋めてもらわないといけないとか、気がついて、あ、これを埋めてくださってるのかとか、それが私の毎日にどれだけ欠けてるかですよ。でもそれを知ってほしいんですよ、神は。それを体験して味わってほしいんですよ。だからその天におられる神は、またイエス・キリストは私のことをなんか裁いてたり嘆いてたり、それでなんかバカにしてたりしないんですよ。千尋、しっかりしなさいって。私のことを思い起こしなさいって。痛い思いをするかもしれないけど、辛い思いをするかもしれないけど、恥ずかしい思いをするかもしれないけど、私はただあなたに、この私のあなたに対する、お前に対する愛を知ってほしいだけなんだって。私の方を向き直りなさいって。そして受け取りなさいって。その栄光と徳によって、万軍の主の熱心によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられたとにも書いてあります。だからこの私たちに約束が与えられたというのは、私の何かによるものではないんですよ。神の栄光と徳によるものなんですよ。ローマの3章の4節、すいませんね、ちょっと待つとたくさん時間がかかるので、私のペースで開いて読んでいきます。ローマの3章の4節。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきですというふうに書いてあります。だから神が私たちに与えられた約束というのは、もう人間全員が嘘つきでも、神だけは正しい方だっていうふうにするぐらい、正しいものだって。神の約束に偽りはないって。この神の栄光と徳の中に偽りっていうのはないんですよ。その約束というのは何かというと、この4節の後半に書いてあるように、世にある欲のもたらす滅びを免れるって私たちが。そして神のご性質に預かるものとなるって書いてあるんですよ。私たちが救われて、つまり、主イエスのように変えられていくんですよ。ローマの8章29節。ローマの8章の29節。ローマの8章の29節。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。だから私たちは、主イエスのように変えられていくというのが、私たちがそうやって変えられていくというのが、神の約束なんですよ。そのために、そのイエスの神としての道からが働くんですよ。それはどうやって働くかというと、神について、イエス・キリストについて知っていくことによるんですよ。究極的には次の世界でそれは完全に実現します。この同じ第二ペテロの3章9節と13節にこの約束について書いてあります。第二ペテロの3章の9節と13節、これ今は開かないです。だから究極的には次の世界で完全に完成するんですけど、永遠の命というのはイエス・キリストを信じたその時から、その瞬間から始まるものなので、 今も私たちがイエス・キリストのように変えられていくというプロセスを歩んでいるんですよ。これがクリスチャンライフなんですよ。クリスチャンライフのその行き着く先というのは、なんか楽にこの地上で生きるとかじゃないんですよ。この地上でなんか苦しまないとかそういうものじゃないんですよ。むしろ苦しむんですけど、肉があるから。この地上で悠々自適に過ごすとかそんなんじゃないんですよ。クリスチャンライフの行き着くところというのは、イエス・キリストのように変えられていくってことですよ。救われて永遠の命をそこで全うするってこと、全うっていうか永遠の命に生きるってことですよ。私たちはそのプロセスを今歩んでるんですよ。それは忘れてはならないですよ。この行き着く先、私たちのそのゴールはどこにあるかというと、救われてイエス・キリストに変えられていく、そこに近づいていってるんですよ。近づいていけばいくほど、一歩踏み出せば踏み出すほど、このゴールというものに近づいていくんですよ。だから、まあ教会に行ってるからいいかとか、毎日その祈ってたり、ある程度聖書読んでたりするから、まあいいかって。全く自分が以前と変わらない感じだけど、まあいいかって。そんなことないですよ。歩んでいけばいくほど、キリストのその栄光に近づいていけばいくほど、神の国に近づいていけばいくほど、私が変えられていくはずなんですよ。だって、このイエス・キリストの神としての道からに触れられたら私がどうにかならないというのはおかしいじゃないですか。絶対に変わるはずじゃないですか。良い方向に。1年前の私と今の私とどんな違いがあるかですよ。神と主イエスを知っているという、知るという点において私は1年前の私と今の私と違いがあるんだろうか。命と経験において一年前の私と今の私と違いがあるんだろうか。主イエスの神としての道からが働くのに、もしその道からを受けているのであれば、触れられているのであれば、変わらないはずがないんですよ。だから、神と主イエスを知ることを毎日追求していく必要があります。どうやってキリストのことを、どうやって神のことを知るかというと、御言葉を読む、御言葉を学ぶですよ。そして祈ることですよ。そして交わりをすることですよ。私たちお互いの関係の中で、ああ神ってこういうそういう方なんですねって、あなたにこんな素晴らしいことを教えてくださった神は本当に褒めたたえられるべきですねって、私にもこのように良くしてくださるかもしれないって、じゃあ祈ってみようって、お互いの関係の中でその神について分かち合って知っていくということは大いにありますよ。5節から9節。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たち主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは、近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。だから、あらゆる努力をして、このクリスチャンライフを歩む中で、加えるべきものがあると。だから、あらゆる努力をする必要があるんですよ。だから、家宝は寝て待てっていうのは違うんですよ。恵みだからといって、その神が一方的に私の、思いとかそれを全部突き破って私に何かを与えるということはなさらないんですよ。神は用意しておられるから、恵みによって私たちはその恵みを受け取る必要があるんですよ。そのためのあらゆる努力ですよ。滅びを免れ神のご性質に預かるものとされても、私たちはもうそうされたんですよね。イエス・キリストを信じて、その先にさらに努力する必要があるんですよ。つまり神とイエス・キリストについて知るということにおいて努力する必要がありますよ。イエス・キリストに従っていくことについて、イエス・キリストとのこの関係にとどまるということにおいて努力する必要がありますよ。戦う必要がありますよ。自分の肉とまた悪魔と。そうやって加えていきなさいってあらゆる努力をして、信仰には徳をってこのリストが始まるんですけど、この八つのこと。一番最初は信仰ですよ。だってクリスチャンライフの一番最初のその一歩目っていうのは信仰ですもん。 信仰によって義と認められる。信仰によって、神との関係が始まり、信仰によってクリスチャンライフが始まるんですよ。信仰には徳を。徳というのは神のご性質ですよ。イエス・キリストの性質ですよ。第一コリントを見てみると、お互いの徳を高めるために、私たちに賜物が与えられているというふうに書いてあります。例えば、第一コリントの14章、12節。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるために、それが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。だから賜物を与えてください。賜物が私たちに与えられるのは、そのように願うのはなぜかというと、教会の徳が高まるためです。お互いのその関係の中で、一人一人に神のご性質が与えられて、このご性質、私たちがイエス・キリストのようにさらに一歩進んでいく、さらにイエス・キリストのようになっていくためのものだって。だから信仰から始まって、そして今度はそのイエス・キリストのようになっていくそのプロセスを歩み始めなさいって。そして、特には知識をって。知識は神と主イエスについてのものですよ。もちろん、頭だけのものではなくて、体験を通して、交わりを通して、御言葉を通して、祈りを通して、神やイエス・キリストについて知っていくんですよ。そして、知識には自制を加えていきなさいって。自制というのは、その肉の欲に支配されない力ですよ。自分の内側にある肉の欲。また、自制には忍耐をって。忍耐というのは、前も私たち学びましたけども、その苦しくても最後まで走り切る強さですよ。マラソンの選手が30キロとか過ぎてくると、私は30キロも持たないんですけど、30メートルぐらい走ると息が切れてくるんですけど、まあそれは言い過ぎか。もうちょっと走れるかな。でもそうすると、もう苦しくて、もうやめたくなるんですよ。でも苦しくてやめたくなるんだけども、それを耐えて最後まで走り切るというのが忍耐の定義です。その黙って、この亀みたいに甲羅の中に閉じこもって、嵐が過ぎるのを待つというのを忍耐とは言いません。ただ我慢するというのは忍耐とは違います。聖書の言うこの忍耐というのは、最後まで走り切るその力のことを忍耐と言います。忍耐には神への信頼が必要です。神がおられるから大丈夫という、その信仰がなければ、忍耐を持って最後まで走り切ることできないですから。自制が与えられて肉の欲に支配されない力を加えて、もちろん加えていただくんですけど、そして忍耐を与えていただいて、最後まで走り切るその強さを、神への信頼を与えてもらうんですよ。そしたら、経験をその上に加えなさいって。経験というのはさっきも言ってますけど、書かれてますけど、神のような生き方、イエス・キリストのように生活していく、イエス・キリストのような考え方、イエス・キリストのような、神との関係、人との関係。そこに生きるようにしなさいと。そして、兄弟愛を加えていきなさいって。だから、主イエスの兄弟姉妹として、特にお互いを愛し合うというその愛ですよ。で、最後の愛というのはアガペですよ。アガペというのはもうただ一心に。兄弟姉妹とか、死にある兄弟姉妹とかももちろんそうなんだけども、そういうだからではなくて、もうとにかくその人がどのような反応をしようとなんだろうと、一方的に愛するというのが、このアガペの愛です。で、そうしていると、この主イエスを知る点において、この八つのことを追求していれば、それらは必ず備わってくるって、そして豊かにされるって、そして役に立たないものとはならないって、イエス・キリストを知るという点において。だから、この八つのことを毎日の生活の中で思い巡らしている必要はありますよ、やっぱり。自分の信仰について。イエス・キリストのように私はなっていってるんだろうか、そのこの道で合ってるんだろうかって、その徳を。イエス・キリスト、また神についてのその知識を、自制を、忍耐を、経験を、兄弟愛を、愛を確認しながら求めていく必要があります。そうしたら、イエス・キリストを知るという点において役に立たないもの、身を結ばないものにはならないって。必ず役に立つものとなり、必ず身を結ぶものとなっていくって。何かしなさいって言ってるんじゃないですよ。神について、イエス・キリストについて知りなさいって言ってるんですよ。そしてその知識に基づいて生きなさいって言ってるんですよ。 神を知ってイエス・キリストを知っていくと、この8つのことを追求するようになっていくはずだから。でも追求せずに備わな、それが備わらなければ、その人は近視眼的で、そして盲目だって。目の前の自分の欲に支配されて、もうすでに味わったはずなのに、神の愛と恵みを忘れてしまってるって。自分の以前の罪が許されて清められたということが忘れてしまってて、イエス・キリストがどれほどの犠牲を払って、私の罪をあがなってくださったかということを忘れてしまってるって。あまりにも近視眼的だって。毎日の生活。自分の欲、いろんなその自分の目の前にあるものばっかり見て、実際その大きく私に与えられた神の愛とか恵みとか、はっきりと示されたイエス・キリストの十字架とかが見えなくなっちゃってるんですよ。近視眼になって、盲目になって。だから10節と11節、第2ペテロの1章、10節と11節。ですから兄弟たちを、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。そしてますます熱心にすべきことというのは確信しなさいって。何を確信するかというと、神によって召されたということです。神が選んでくださったということです。それは神の救いというものは、神の選びというのは、万軍の主のこの神の熱心によるものだっていうこと。それを確信しなさいって。自分のことを知れば知るほど、神について、イエス・キリストについて知れば知るほど、なんでこんな私を神が選んだのかっていうのは分かんなくなりますよ。私が救われたということか、私なんかのために神がイエス・キリストをご自分の御子を使わせてくださって十字架にかけてくださったという、それこそがこの歴史の最大のミステリーですよ。世界不思議発見でもわからないんですよ。不思議すぎますよ。人間の理解を超えますよ。神が恵み深くて、神が憐れみ深くて、私のことをあなたのことを神が愛してるからじゃないですか。それを確信しなさいって。私に向けられた、こんな私に向けられた神の愛、神の恵みを確信しなさいって。その事実に対する神への感謝と喜びを確信していなさいって。イエス・キリストを信じる信仰によって救われ、義と認められたということを確信していなさいって。何度でも十字架のもとに通っていいんですよ。確信できなくなるときいっぱいあるから。いや、こんな私でいいんでしょうかって。いいんだよって。私が打たれた打ち傷は、あなたが癒されるためだって。私が差し通されたのは、あなたの罪を負って、あなたが罰せられないようにするためだって。私はこのことをもうすでに十字架で成し遂げたって。あなたはこれを信じているのであれば、あなたは神から義と認められていて、裁かれることは、罰せられることは決してないんだよって。十字架の上からイエス・キリストがおっしゃってくださるんですよ。そのことを確信していなさいって。そうしていたら、熱心にこのことを確信するように、だから自分のメンテナンスしている必要がありますよ。信じられないとか、なんかどうなんだろうって、その疑問に思うときに、それをその放置してしまってたら、まずいですよ。自分で拉致が開かなかったら、その兄弟姉妹に、また牧師に、相談する必要がありますよ。どうしたらいいでしょうかって。熱心に確信することと、さっき出てきた8つのことを追求すること。で、これらのことを行っていたら、決してつまずかないって。イエス・キリストの永遠の御国に入る恵みが豊かに加えられるって。今でももう与えられてるんだけど、その、キリストの御国を受け継ぐということが、その恵みとして与えられてるんだけども、さらに増し加えて、加えられて豊かに与えられるって。天国の門が閉じられるギリギリで入りさえすればいいと思ったことありません？ギリギリまでその肉とか、ギリギリまでそのこの世的な自分の願いとか自分の欲とかに仕えて、今にもその天国の門が閉まりそうになった時に、やばいやばいやばいってなって、それでパッて入っていって、もう鼻が擦れてもギリギリ体は入っていけばいいやって思ったことありません？私あります。正直に言うけど。とりあえず最後の最後に、その、もう、火の中くぐろうと、 水の中くぐろうと何でもいいから、とにかく救われればいいやって。もちろんそうやって救われていく人たちもいるでしょう。でも神は、私たちがそのイエス・キリストの御国を受け継ぐというこの恵みを豊かに加えて、もう確信を持ってこの地上を歩んでほしいんですよ。その確信するために必要な恵みを神はもうすでに備えておられるし、またイエス・キリストの神としての道からはそこにもう置かれてるんですよ。用意されてるんですよ。命と経験に関すること、すべてのことを私たちに与えようとして、もうイエス・キリストはその道からを働かせて準備しておられるんですよ。それを私がどうするかですよ。クリスチャンライフというのはそれを受け取っていく生き方ですよ。受け取っていく歩み方ですよ。もっと恵みとして与えてくださるというんだから、この神に信頼して大胆に求めていく必要がありますよ。そうすべきですよ。神が与えると言ってくださっているものに対して、いやいや私なんかそんなもう与えられても、もうこんな私はもう無理ですとかって、そんないらないですって、もう本当に末席でいいし、一番最後その天国の門をくぐればいいと思ってるんで、火の中も水の中何でも通してくださいって、私もいろんな苦しみを通してでも一番最後でいいから、その私を天国に入れてくださいって、そんなのはなんか低いというか、謙遜に聞こえるかもしれないけど、思いっきり高ぶりですよ、そんなもん。神が与えるって、もう用意して待っておられるのに、そんないらんっていうのはおかしいじゃないですか。皆さんが私にね、ごちそうを作ってくださって、いつか、コロナが明けたって言って、あ、千尋さんを呼ぼうって、千尋さん肉が好きだからって言って、バーベキューをやってあげようって言って、高い肉を買って、そして喜んでもらおうって。それで全部準備整えて、それで、あ、僕も行きますよって言って。そしたら、その、いきなりなんか、1分前ぐらいに電話僕がして、ごめんなさいと、ちょっと、やっぱ私なんかが、そんなとこに行って、ごちそうなんか食べる、もう資格も全然ないし、すいません、すいません、とかって。来なかったら怒るでしょ？で、10時までで、10時でお開きです、とかって言って。で、最後もう10時30秒前ぐらいに行って、ああ、肉残ってますねってパクパクって食べて、ごちそうさまでしたって言ったら、なんやねんって思いません？で、神はイエス・キリストを与えてまで、私たちに本当に神の愛と恵みを、この地上で、もちろんその神の国を相続して、その次の世界にはもう十分味わえますよ。永遠に味わえますよ。でもこの地上で豊かに味わってほしいんですよ。豊かに受け取ってほしいんですよ。だから大胆に恵みを求めて神の御座の前に出ていこうではないですかって、出ていこうではありませんかってヘブルの記者が言ってるじゃないですか。大胆さを持って神の前に出ていく必要ありますよ。与えてくださいって。自転車を漕ぐときに、もう倒れるギリギリのスピードで自転車漕いで進む人いないでしょ。フラフラフラフラしながら、このクルンクルンって、このもう大丈夫かってなるじゃないですか。そんな自転車の漕ぎ方しないでしょ。もうずっとブレーキかけてもグルグルっと全然進まないです。いっぱい漕ぐじゃないですか、倒れないように。本当にその神が与えてくださるといったものを大胆に受け取って、大胆に出て行って求めて、増し加えると、豊かに加えてくださるといったその恵みを受け取っていくべきですよ。12節から15節。ですから、すでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間は、これらのことを思い起こさせることによって、あなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。それは私たちの主イエス・キリストも、私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。また私の去った後に、あなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。ペテロが努めていることですよ。それは思い起こさせようとするんですよ。何をかというと、クリスチャンのイロハ的な真理ですよ。この手紙の読者がすでに知っていて、手紙の読者がすでに固く立っていることですよ。できてないから言ってるんじゃないですよ。 できているんだけども言ってるんですよ。何度でも何度でもそれでもですよ、リマインドされる必要があるんですよ。すぐに忘れるから。神の愛、神の恵み、私たちがその恵みをその愛を受け取るためにその信じて大胆に求めていくということ、追求すべき8つのこととか、そのことはその知ってるんですよ。クリスチャンのいろはですよ。だけども何度でもリマインドされてる必要があるんですよ。なぜかというと、リマインドされると奮い立つからですよ。だから福音は何度聞いても励まされ、イエス・キリストを信じることとイエス・キリストに従うということが奮い立たされるんですよ。だから福音というのは何度聞いてもいいものなんですよ。福音を聞いて、ああもうこれ知ってるとかって言って、はいはいこういうことねとかって言って、福音を聞いてなんか心を閉ざしてしまうというか、高ぶってしまって、私もうそんなイロハ的なものいりませんというふうに、その福音を聞いてイエス・キリストの十字架と復活のメッセージを前に、そうやってその心が冷めてしまうというのはあまりにも傲慢ですよ。ある意味かわいそうというか、もったいないんですよ。何度でもこの福音に心をこの奮い立たされて、もっと神を信じ、もっとイエス・キリストを知って、もっともっとって、その神が与えてくださる恵みを受け取ることができるのに、もったいないんですよ。だから全ての人に福音というのは有効なんですよ。ペテロは幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているというふうに、それを知っているというふうに書いてあります。つまりこの地上での生活が終わりに近づいているって、もう死が近づいてきているって、この手紙はローマで書かれたというふうに言われています。でペテロの最後というのはイエス・キリストがもうすでに伝えているんですよ。ヨハネの21章、ヨハネの福音書21章の18節、こう書いてあります。誠に誠にあなたに告げます、ペテロに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところまでところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。19節、これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。だから最後はその処刑されるわけじゃないですか、ペテロも。で十字架につけられようとするんだけども、これは言い伝えですけども、その主イエスと同じその形で十字架にかけられるなんて、つけられるなんて、私はそんなあまりにももったいないって、恐れ多いって、だから私を逆さにつけてくれって、逆さ十字につけられてその死んだというふうに、処刑されたというふうに、まあ、言い伝えでは言われています。いずれにしてもそのことが近づいているということをペテロは感じてたんですよ。だから今もそうやってその福音が思い起こされて奮い立つように進めてるんですよ。自分が死んだ後も福音が思い起こされて読者が奮い立つように手紙を書いたんですよ。ペテロは努めてこのことを追求したんですよ。この5節と6節にあるこの追求するということ、あらゆる努力をするということは、ペテロにとって福音を何度でも語って、そしてその聞いている人たちを奮い立たせるということですよ。イエス・キリストを愛すること、もっと知ること、神を知ること、従うこと、そのことを奮い立たせるというのがペテロに与えられているその務めですよ。それをあらゆる努力をもって彼は行っているわけです。16節から18節、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったものではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。ペテロは変貌山にいたんですよ。まあ、この詳しい話はマルコの9章にあります。マルコの9章の2節から8節、今は開けないです。マルコの9章の2節から8節、もう聖書の上の方とかにも書いておくといいですよ。そしたら後で読むとき、開いたときに、あ、マルコの9章の2節から8節までこれが書いてあるのかっていうのが分かるから、後で聖書で開けばいいからね。でペテロはそのキリストの意向の目撃者だって、 ペテロが伝えたイエスの力と来臨、イエス・キリストがまた戻ってこられる、その栄光を帯びておられるということは、実際にペテロ自身が目撃したものだって。人がその考えた、うまく考え出して作った話じゃないって。イエスはそこで父なる神から誉れと栄光を受けて、そして、これは私の愛する子、私の喜ぶものであるという父なる神の声を聞いたんですよ。ペテロってそういう意味ですごいですね。特別ですよ。神の声を肉声で聞いたんですよ。私聞いたことないけど。キリストの栄光も、キリストが父なる神からその誉れが与えられていることも、見たんですよ。光り輝いている姿を見たんですよ。神の声を聞いたんですよ。でもですよ、ペテロは次のように言っています。19節から最後21節。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれを目に留めていると良いのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。さらに確かな予言の御言葉を私たちは持っていますというふうにペテロは言っています。さらにというのは何と比べてさらに確かなものなのかというと、この16節から18節のことと比べてさらに確かなことです。つまり自分の見たことや聞いたこと、実際に見たこと、実際に聞いたことと比べてさらに確かって言ってるんですよ。自分の体験したことと比べてもさらに確かと言ってるんですよ。自分の五感で感じた以上のことを、それ以上のことに、ごめんなさい、自分の五感で感じたこと以上に予言の御言葉は確かなものだというふうに言ってるんですよ。だから見たから聞いたからとかって言ってるんじゃないんですよ。いや、私が見たとか私が聞いたとか私が何か体験したとかじゃないんだって、御言葉で言われてるんだって。神がその預言者たちを通して実際に語った言葉で言われていることがここに実現してるんですって。私が見たから、私が聞いたからといって、あなた方にこれをその確かなものとして伝えてるというのはあるんだけども、それ以上に神ご自身がイエス・キリストという方を使わしになる。イエス・キリストを通してこのようなことを成し遂げるということを伝えてくださったって、あらかじめ。だから、これは確かなものなんだって。私が聞いたから、私が見たから確かなものじゃないんですよ。神がそれを言っておられるから確かなものなんですよ。ペテロのこの考え方っていうのは、私のものとはだいぶ違いましたよ。これ自分で見たんだからさ、これはもうそうだよって。私が聞いたんだからこれはそうなんだよって。そうじゃないんですよ。もしかしたら違うのを見てるかもしれないし、もしかしたら何か別のものを聞いたかもしれませんよ。私の体験というのはあるところでは当てにならないですよ。でも神の言葉というのはものすごく当てになるんですよ。私の五感以上に確かなものとして当てになるものなんですよ。イエス・キリストについての予言が旧約聖書にいくつあるか数えたことありますか？私はありません。コメンタリーの中に書いてあったので、その人曰く旧約聖書にはイエス・キリストについての予言が332あるんですって。そのうちの8つが1人の人に実現する確率を計算した学者がいるんですよ。どんな風に計算するのか私には分かりません。で、その答えっていうのは、10京分の1。兆の上です。1京っていうのは。1兆の上。10京分の1。10京って、丸が17個並ぶんですよ。だから、パーセントで言えば 0.00000 って言うじゃないですか、よく。この 0. の後ろの 0.00000 っていうのが15個並ぶんですよ。10京分の1の確率で、このことは実現するんですよ。この332ある、予言が、予言の中の8つが1人の人に、実現する確率が10京分の1ですよ。で、 48の予言が一人の人に実現するとなると、小数点以下の 0.000 のこの000の部分が155個になるんですって。もうわけわかんないです。48個ですよ。全部で332あるんですよ。だからもう、ありえないんですよ。確率で言えば。だから、たまたま、イエス・キリストという方の上に、この332の予言が全部実現したってことはありえないんですよ。だから、イエス・キリストが神から使わされた方で、このイエス・キリストについての予言がその全てその実現していくように、神がオーケストラして決めておられた。もうそれ以外考えられないんですよ。偶然では絶対に起こらないんですよ。こんなわけのわかんない数になってくる。だからこの予言の御言葉、イエス・キリストについての言葉に目を止める必要があるって。夜明けとなって、イエス・キリストがまた戻って来られる明けの明星が心に昇るまで、イエス・キリストが再び戻って来られる時まで、予言の御言葉に私たちは目を止めている必要があります。これが確実なことだから。イエス・キリストが戻って来られたらもうそこが確実になりますよ。予言の御言葉が全部成就するわけだから。だから予言の御言葉というのはイエス・キリストについての暗いところを照らす灯火となるって。イエス・キリストのことも今見てないんですよ。聞いてもいないんですよ。実際に触れることできないんですよ。でも神がそのイエス・キリストについての約束をまだ実現してない約束も含めて私たちに与えてくださってるんですよ。これは明らかに神がイエス・キリストという方を使わして、イエス・キリストを通して成し遂げるといった私の救いも、私の罪の贖いも、私が神の国を相続する、させるということも私に、神のイエス・キリストの義を与えるということも、全部実現してくださるんですよ。不信仰や疑い、世の中の考え方に流されないために、イエス・キリストがまた戻って来られる時まで、このイエス・キリストについての御言葉に心を止めている必要がありますよ。与えられた恵みを、確信し続けていれるように。聖書の予言というのは人間の意思によってもたらされたものじゃないって、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったんだというふうにペテロは言っています。パウロも同じようなことを言っています。第二テモテの3章16節と17節第二テモテの3章16節と17節聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えたものとなるためです。だから人の私的解釈を施してはならないと。だから原則としては聖書は聖書で解釈するということですよ。それだけの厳粛な確かな御言葉が私たちには与えられているんですよ。ありがたいことにこのご時世、聖書を一人で何冊も持つことができるし、またそのスマホとかにも入れて聞くことができたり、また実際に読むことができたりするんですよ。で、そのデバイスを使って、そのようなその技術も使って、機械も全部使って、私たちはもっとやっぱり神について、イエス・キリストについて知っていく必要がありますよ。そうやってそのより多くの恵みを神からいただくというのが、私たちクリスチャンライフなんですよ。私たちのこのキリストのようになっていく、神の国を相続する、この歩みが、この永遠の命というのが、今から始まっているこの永遠の命、それがより確かなものと、より確固たるものとなるために、もっともっとイエス・キリストのことを、神のことを知っていく必要があります。神は知ってほしいんですよ。だから、私たちが求めたら必ず、私たちにご自身のことを知ることができるように、助けを与えてくださいますよ。祈ります。天のお父さん。あなたが本当に多くの愛も恵みも私にとって必要なものをすべて何もかも与えてくださっていることありがとうございます。その恵みを受け取れなくて、また知っていてもなんか後回しにして、今じゃなくてまたちょっと今度お願いしますみたいな。もうギリギリでいいんで、ちょっと今じゃなくて、今はちょっとこういう別のことをやってからにしますとか。もうそうやってあなたのその恵みを本当に注いで私のことを愛して、私に良いものを与えたくて、もう待っておられるあなたに対して、ものすごい失礼なことをしているにもかかわらず、あなたは私から離れることもなく、私を諦めて、私を捨て去るような方でないという方であることを本当にありがとうございます。どうぞ、こうやってもっともっとあなたについて、またあなたの御子イエス・キリストについて知ることができますように、私の思いの中に、 あなたが働いてくださってイエス・キリストについて知りたい、あなたについて、神についてもっと知りたいという思いを与えてください。そのためにもどうぞその、福音がもっともっと私の心に語りかけられるようにしてください。聖霊がイエス・キリストの十字架と復活を常に指し示してくださいますように。私が奮い立ってイエス・キリストを信じる者として、このクリスチャンライフを歩む者として、もっともっとその確固たる歩みをするために、あなたからの恵みをいただいて、確信を持って歩んでいきたいという思いを毎日の生活の中で、その都度その都度与えてくださいますようにお願いします。あなたが用意しておられる恵みを本当に受け取ることができますように、信仰を与えてください。祈りを与えてください。キリストにあって大胆さを与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名で祈ります。アメン。